的 CD information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から勝本千佳さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は3月3日ということで、もうお話はやっぱりお雛様のお話ですよね。
そうですね、はい、
タイミングな時にお越しいただきました、はい、このじゃあそもそもですね、このひな祭りのルーツ、やっぱりこの辺りから歴史紐解いていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、お話しさせていただきます。現在ひな祭りは、ええ、女の子の成長を願って、はい、まあ、ひな人形を、はい、まあ、送り、毎年3月3日 の自分にまあ飾ってお祝いをするという、はい、年中行事として、
そうですね、
はい、日本で定着して、はい、ね、います、うん、はい、でこちらのこの行事のルーツについてですけれども、はい、こちらはあの中国の、はい、古事、古いお話のことを古事と言います、はいはい、この中国から伝わってきたお話にあると考えられているようです。
そうなんですね、
はい、でそのお話では、うん、3月3日の日に川など水辺で心や体の悪いもの、いわゆる汚れを落とすというために杯を流していたというようなお話、はい、が載っているんです。杯を、
はい
はいはい、そうですね、
はい、じゃあひな祭りのルーツにはこの中国の古いお話が関係していると言われているんですね、はい、でしかもそのお話では杯、あのおとそなんかをいただく あの杯ですよね、はい、あれを流していたんですね。
そうというふうにね、はい、そうなんです、まあ、中国はその杯の、はいはい、を流していたというお話 で今でも今ではそういう中国では杯やこの人形飾りとかいうことは中国では、うん、あのまあ、年中行事というのいう形では残ってないというふうに、うん、はい、
あら、面白い。そうなんですか。
あの、はい、ちょっと前に調べました。そういうあの日本のようなこのような盛り上がりというのはすごい、もう日本独自というように、はい、考えられているところが多いようでして、で、まあ、日本ではこのお人形が主に、はい、飾るということですけど、はい、この中国の杯を流す、この杯を流すという行事は、はい、まあ、日本でも、まあ、3月3日に、うん、はい、で行われているんです。
これも、あ、そうなんです、はい、残っているんですね。
そうですね、はい、こちらの曲水の宴と呼ばれる行事 で、はいはい、で平安時代の貴族たちが行っていたということで、うん、あの記録があるような古い行事なんですけれども、はい、こちらはあの、まあ、元はもちろん、まあ、の心や体を清めるという目的やったんですけれども、うん、はい、その他に和歌、
あ、
は
い、
ですね、
なるほど、
はい、和歌を読むという、そういうイベントも盛り込まれた、はい、という、はい、ことです。
はい、
日本でそのこの和歌を読むというこの曲水の宴ですけれども、これは日本庭園の中にある小川、川のそばに出席者が座って、うん、はい、そこから上流の方から、まあ、杯をこう流す人がおりまして、こう流れてきます、はいはい、でこの流れてくる杯が自分の前を通り過ぎるという、はい、時そこまでに和歌を一首読むという、うん、そういう大変な行事はい、まあ、雅なようで、すごく、そう
ですね、はい、力量を持ってないと大変ですね。
そうですね、こちら現在でも、京都の神社ですとか、太宰府天満宮などで、はい、あの行われており、あの平安時代の装束、着物を着て、ね、あの十二人絵とかそういう着物を着て行われており、はい、まあ、テレビとかでね、あの、ちょっと 報道で出てくることもね。
私も確か葵祭りの時のこの曲水の縁っていうのを見た覚えがありますね。
そうですか、
上賀茂神社でこうされてますよっていうので、あの見るたびにうわ流れ着くまでに和歌を一首大変と思いながら でも雅な感じで
雅ですよ ね、
いいですね。それがこう現在も、ま、おひな祭りとも合わさって平安時代からずっと続いてるということなんですね。
そうですね。
あ、そうですか。あの、
ね、ちょっとこういうその杯つながりで、はい、ご紹介、
ま、
エピソードをご紹介しましたけれども、その他に平安時代の書物に、とひな祭りに、ちなんだような関わるお話がありまして、
ぜひ教えてください。
はい、こちらの文学作品として有名な源氏物語の須磨の巻という、まあ、そういう章がありますけれども、この源氏物語の主人公男性の源氏という、男性なんですけど、この、 あの男性がこの3月3日の日、3月上巳というふうに呼ばれる日です。3月上巳3日に陰陽師を読んで、お祓いをした人形を船に乗せて須磨の海に流す、そういうシーンがあるんです、
そうなんですね。
陰陽師っていうのは、まあ、あの占い師とかね、はい、いうことで、あの当時からの、こう悪いものとかをちょっと取り除くパワーを持つような、そういう占い師なんですけれども、まあ、そのそこであの流していたのがその人形なんですけれども、これはあの木や紙で作られておりまして、人間の形をモチーフにしたものなんです。
文字通り人型ですね。
人、まさにその人、
そうですね、
型でして、こちらは、まあ、それを、まあ、水に流すことによって源氏は、ちょうどこの時期源氏物語のその主人公の源氏がいろいろこううまくいかないことが、恋愛ですとか政治のことでうまくいかないことがあって、で、まあ、そういううまくいかないのは、まあ、災いが身についてるということで、まあ、そういう悪い、まあ、汚れを水で流そうということで人形をこう流していたという、まあ、そういうシーンなんです。
そうなんですね、
この人形は、まあ、奈良時代、この平安時代よりも少し古い、奈良時代の遺跡からも発見されているんです。まあ、あのこの自分からあの人間の代わりに災いを受け取るというものとして考えられていたと、されていますね。
大きさはどのぐらいなんですかね。
そうですね、この奈良時代の遺跡の方でしたら、そうですね、
30センチぐらい
のね、から、で木でできた、もので、もう本当に木の板、ちょっとこう顔のような、ちょっと墨とかでね顔をつけてあったりとか、
そこまでリアルではない、
ではないんですけれども、ちょっとそういうね、あの、もので、まあ、そのもう明らかにこの奈良時代のね、あの遺跡から出てるものとかにはちょっとそういう、まあ、呪いじゃないですけど、ちょっとそういうね、いろんなことが書かれていたりとかいうのもあったりですとかね、まああの、ちょっとそういうことで、まあ、いろいろ、まあ、災いを受け取るとか、ものということで、人形がちょっと利用、まあ、考えられていたんですけれども、でこちらの人形から、まああのまあ、ちょっとひな祭りのつながりということで、けれども、こちらの、まあ、15世紀ぐらい、まあ、ちょっとだいぶ時代は下りますけれども、まあ、あの15世紀の、まあ、室町時代ぐらいになりまして、人形から、まあ、これはあの大体木や紙で作られていた簡単なものなんですけれども、この人形というものは残りますが、まあ、その形式から、まあ、ずっとこの家の中で置いて飾ることができる、そういう 人形っていうような、リアルで豪華な、
はい
はい、形のひな人形というようなものが、だんだん作られてきたという、はい、
なるほど。
ちょっとね、話がちょっと急に飛んでしまいましたけど、だいたいそれぐらいにはできていたというふうに考えられては、はい、いるようですね。
そうなんですか。おひなさまは木や紙で作った簡単な人形を水に流す、なんか流しびなをまだね作ってらっしゃるとこ地方にありますよね。
そうですね。
そ
うなんですよね。
それもこのまま残ってるんでしょうかね、はい、そういうこう人形を水に流すことから今度は室内に飾ることのできるより人間に近いリアルな現在のような人形が登場したということなんですね。
はい、
ありがとうございます。すごくいろいろなエピソード、それから人型のお話、曲水の絵、すごく楽しく聞かせていただきました。それでは今日はせっかくですから三田市内のこともねご紹介いただこうと思ってますが、もう三田市内の現在ひな祭りの、三館巡るということでスタジオの前にもパンフレットありますが、これは何度聞いても華やかで、もうちょうど今日なんてポカポカしてたのでね、はい、お出かけしたくなりますから、より詳しく今日はじっくりといわゆる歴史通信らしいお話をね交えて詳しくご紹介いただこうと思います。まずはその三田市内で行われているこの恒例のイベント、改めてご紹介ください。
はい、こちらの三田市の方で三田市のふるさと学習館、
はい、
旧久喜家住宅資料館、
はい、
三輪明神釜史跡園、
はい、
この3施設にて、はい、三田市三館巡りひな祭りという、はい、テーマで、はい、イベントをしています。こちら2月の26日土曜日からのもうすでに始まっておりまして、はい、終わりが3月の27日の日曜日、
はい
はい、までになっております。こちらはその先ほど申しました三館で、数多くのおひな様を展示しております、はい、こちらの方から、本日は旧久喜家住宅資料館で展示しております旧三田藩主ゆかりのおひな様をご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。そして今日 の神戸新聞の方にもねお写真出てましたけど、またあそこに出ていたお写真とは違う形のおひな様のお話を今日は伺えそうなんですが、この旧三田藩主ゆかりのおひな様、御殿飾りというとっても珍しいおひな様、じっくりと資料をもとにご紹介いただけるということで、はい、とても楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
はい、ですね、ちょっと今日神戸新聞の方に載せていただいているところでは、うん、はい、ちょっとご紹介ができていないんですけれども、
また別のお写真ですね、ちょうど、はい、三館巡りひな祭りの中にはお写真があります。
そうなんです。
でこのお写真で見る と、はい、ちょっと小ぶりに見えますけど、そうではないんですよね。
そうなんです、
はい、
もうこちらの方が幅が、およそ140センチぐらいの幅のもので、
ええ、
高さが90センチほどの高いもので、ちょっと飾るスペースとしましたら畳1畳分ぐらいのスペース
は有に使いますね、
はい、準備して、
はい、
ちょっと実際に飾らせていただいたんですけれども、
はい
はい、こちらの、まずおひな様なんですが、
ええ、
これは三田藩の最後の藩主となりました久喜孝義氏が明治32年に孫娘の方にお送りしたおひな様です、
はい、
でこちら御殿飾りと呼ばれる種類になっておりまして、この御殿飾りというものは人形さん、お代理様、おひな様ですとか、そういうお人形さんだけではなく、神殿作りという平安時代のお屋敷ですね、お屋敷の建築模型も合わせた、すごくダイナミックな、ものになっております。
いやもうこれはねじっくり見たくなりますね、吸い込まれます ね、
もう本当に、こちらのおひな様については、三田市が発行した久喜家ゆかりのおひな様という本に詳しく、はい、 ご紹介しているんですけれどもね、
はい、この久喜家ゆかりのおひな様の本、先ほども少し見せていただきましたけど、お人形やお道具のほか御殿飾りの組み立て方についても詳しく書いてありましたね。
そうなんです、はい、まあ、この御殿ですね、うん、あの建築の模型なんですけれども、まあ、こちらのものが大変あの組み立て、まあ、複雑なものになっておりまして、
勝本さん組み立てられたんですか今年？
そうなんです、はい、もうあの、まあ、今年ちょっと初めてで組み立てさせていただいたんですけど、いや大変ね、あの、まあ、この部材が入っている箱から取り出して、はい、もう一体これは何の
何の部分
なんだろうというようなぐらいのね部材でして、でこの久喜家ゆかりのおひな様にはそのちょっと組み立てる様子の方も、はい、あの写真で、あ、
先ほどの資料には、
ね、はい、ご紹介を、はい、まあ、いただいているんです、まあ、あの廊下ですとか、まあ、あの壁とか障子とか、
まあ、全部一つずつ、まあ、ういうはめ込んでいくんですね、
は
い、
そうなんです、はめ込みますというふうに紹介してるんですけれども、もう本当にこの組み合わせの工夫といいますか、実際の建築をもとに考えられておりますね。まあ、ある程度こうピチッとね、
そうですね、
あの、まあ、当たり前じゃ家として、はいはい、模型としてすごくあの、まあ、職人技の、はい、ミニチュアのね凄さに圧倒される内容なんですけれども、
そうですか、
はい、こちらのね、御殿飾り、明治から大正時代まで、はい、まあ、この阪神館とか、まあ、戦後はもう日本に西日本一帯で、まあ、流行していたんですけれども、まあ、こういうこの、まあ、組み立てが大変、まあ、難しい、うん、はい、ということ、まあ、これも一つね、ちょっと姿を消した理由になるぐらいね、なんですけれどもね、まあ、百貨店や人形店で段飾りとかが登場したことにもよって、うん、まあ、今はね、ちょっとなかなか見ることができない、はい、ようになったおひな様になりますね。
そうなんですね。いつぐらいまではあったんでしょうかね。
そうですね、こちらも昭和の半ば頃ね、はい、ね、はい、まあ、20年とか30年ぐらいにはね、うちの、まあ、母の生まれたぐらい、まあ、昭和20年代とか、
はい、まだ、
はい、まだ御殿美だったというような、話を聞いてたりするんですけれども、ね、もう、ね、私は昭和50年代ですけれども、うん、もうね、七段飾り、
ね、もうそれが、
はい、はい、ね、いただいてたので、まあ、うん、30年、40年ぐらいの間に、
そうですね、その間に、
さっき、はい、
おっしゃったような理由で七段飾りが出てきたので、そちらにもう飾りやすいってこともあって変わっていったんでしょうね。
そうですね、
ということは本当現在ではとっても珍しい貴重なおひな様になりますね。
そうですね、本当に貴重なものだと、はい、思います、はい、ですので、まあ、ぜひね、この近くでご覧いただくことができるね、うん、この機会に、まあ、久喜家住宅、はい、そしてふるさと学習館の方にも、はい、はい、ちょっと同じちょっとゆかりの久喜家ゆかりの、はい、はい、ものとして古典飾り展示しておりますので、
確かね、なんか2つ寄贈されてらっしゃるということなんですね。そうなんです、
はい、ちょっとこちら三田市にね寄贈いただいており、はい、もう大変ね貴重なものですので、ぜひともね、皆さんに、はい、ていただきたいと思います、
はい、その中でもぜひ皆さんに注目していただきたいのが、やっぱりミニチュアのおひなさんのお道具じゃないでしょうか。はい、
そうです、
ご紹介ください。
はい、こちらミニチュアのひな道具ですけれども、この久喜家住宅の、はい、御殿飾りの前にたくさん並べておりますので、
はい
はい、これはどういうものかといいますと、江戸時代のお殿様の婚礼道具ですね。これがモデルというふうに言われておりまして、はい、まあ、いずれも大きさ10センチ程度、
はい、
もしくはそれ以下の大変小さい、はい、10センチ、10センチ以下といいましても、本当に、いや、 もう 2,3 センチとか本当小ぶりなものが多く並べるの
も飾られるときとっても気を使われたんじゃないですか、
は
い、
そうですね、もう息とか吹きかけたら飛んできそうなぐらいそのお茶碗ですとかね、そういったあのものも飛んできそうなぐらいの小さいものですね、はい、まあ、お食事セットの、まあ、あの本膳と呼ばれるね、
はい、
はい、ものとか、まあ、衣装ダンス、着物をかける絵文掛けとか、
はい、
そういったもののほか、カルタやスゴロクなどの遊び道具も、まあ、小さいサイズですけれども、まあ、カルタなどもね、もうあのちっちゃいカルタに全部こう文字も書いてありますし
小指の先ぐらいですか、はい、カルタのサイズって。
カルタのサイズ
は、あ、もう少し大きくなりますか。
もうちょっと大きいですかね、はい、まあでもね、あの3、4、まあそれでもね、あの3センチぐらいですから長い方
で、ね、大変ですね。そうです ね、
はい、ね、本当に可愛らしく、はい、まあ、あのスゴロクなどもね、あの細かい、もうまあ、こんなすごろくはなかなかこう小人じゃないとできないようなぐらいのところでも細かく書いてありますよね、
名刺の3分の1ぐらいの大きさですね、今ちょっと手でされてらっしゃるのは。その中にちゃんとすごろくの模様が書いてあるわけですね。
まあでも本当におそらく、まあ、あのおひなさまサイズのおひなさまたちがまあ人間として考えたら、は
い、ちょうどいい、
ちょうどいい、まさにね、遊んでもらってるというような感じに、なってますね。はい、で、まあ、まあちょっと私の、まあ、おすすめというか可愛いなと思ったのは、あの安産とか成長のシンボルとされる、まあ、犬を、あ、
はい、
はい、あのモデルにしたハリコなどもあるんですけれども、はい、あの座布団の上に乗った猫 の、あの模型もありまして、はい、まあ、あの当時はね、このまあ、猫室内でね、猫をまあ飼ってる、
そうです、ね、
はい、ちょっと殿様とかもね、はい、飼われたりしてる
時代劇で見覚えが
あるちょっとこの猫もね、ちょっとその時代劇とかで出てくるようなええ感じの猫と言いますかね、はい、首とかにね、あの、はい、物ついて可愛い、
そうかそうか、ちゃんと大切にされているとい う、
そうです、ね、
雰囲気がありますね、
はい、猫などもありますし、ね、もうね、時間を忘れて見入ってしまうお道具がたくさんありますね。
それはじゃあ、あの神殿の前の部分に飾ってらっしゃる。
はい、それもあのちょっとかなり100点ぐらいはあるものですけれどもね、
100点
、はい、これもあの、まあ、同じく畳1畳分ぐらいにね、もう並べてるんですけれどもね、
はい、
まあ、あのちょっとまあ、どうしてもちょっと手に触っていただくとね、あの飛んでいったりすることもあるの で、
で、ね、
ちょっとアクリルパネルをね、上に置かせてもらっているので、
はいはい、
その上からちょっとそこから眺めていただく形になるんですけれども、
確か虫眼鏡置いてますよというふうに伺いましたので、皆さんよかったらそれでちょっとご
覧になる、じっくりもう本当にね見ていただきたいと思います、
はい、もう見どころが本当たくさんあるような気がしますけど、このひな祭りに関連したイベントもぜひご紹介ください。
はい、この3月6日の日曜日までの期間になっているんですけれども、はい、この先ほど言いました3館ですね、はい、旧久喜家住宅資料館、はい、三田ふるさと学習館、はい、三輪明神窯史跡園、この3館でのスタンプラリー、はい、スタンプを集めていただくイベントを行っております、はい、それぞれ の、 あの施設にスタンプを置いておりますので、うん、そちらをあの押して集めていただくということで、オリジナルグッズをプレゼントしております、まあ、あのこのチラシにね、あの集めてくださいというような、うん、はい、ことになってますけれども、まああのまあ、この3施設どちらか行かれまして、まあ、チラシですとかね、あの職員あのスタッフのものにちょっとスタンプラリーのことをお聞きいただければと思います、
はい、
まあ、オリジナルグッズ、はい、こともね、はい、はい、ちょっとお尋ねいただければと思います。
はい、わかりました。
これはちょっと3月の6日日曜
日、今度の日曜日までですね。
はい、ちょっとね、期間が短いんですけれども、はい、ぜひ、はい、あのお越しいただければと思います。はい、またあのこのおひな様の展示の、まあ、最終日となります、3月の27日の日曜日には、
はい、
旧久喜家住宅の 2回特別公開を行いますので、
おっしゃってましたね、
はい、ね、お庭のね、ちょうど梅が、まあ、あの咲いてるでやろうと、
そうですね、
はい、ね、今年ちょっと梅がね、あの寒かったこともあって、あの遅い、
みたいですね、
ないかなということはありますけれどもね、はい、はい、ちょっと
なかなかあの2階の特別公開、ね、あの年に何回かありませんのでね、はい、しかされませんので、この機会にということですね、
はい、
ありがとうございました。では最後に、この三田市ふるさと学習館、それから旧久喜家住宅資料館、三輪明神窯史跡へのもの、この3つの施設のお問い合わせ、それから空いている情報など、ぜひご説明をお願いいたします。
はい、今あのちょっとお話ししましたイベントですとか展示の詳しい情報につきまして、お知りになりたい方は、三田ふるさと学習館、お電話番号は 079-563-5587 までお問い合わせください。はい、開館時間ですけれども、ふるさと学習館は朝の10時から夕方5時まで、はいはい、となっております、はい、また旧久喜家住宅資料館は朝の10時から夕方の4時、
はいはい、お隣同士ですけども、旧久喜家住宅資料館の方が1時間早く閉まるんですね、
はい、そうなんです、ちょっとこちらご注意、
はい、そうですね、は
い、いただければと思います、はい、三輪明神窯史跡園については朝の9時から夕方の5時まで、はい、となっております、はい、この3施設とも毎週月曜日が休館の日となっておりますが、はい、3月21日月曜日、はい、祝日です、
そうですね、
この日は開館しますの で、
はい、
でお休みが翌日の22日の、
はい、
3月22日火曜日を休館日とさせていただきます、はい、またあのイベントは変更することもございますので、あ、
そうですね、
まあ、お越しの際はホームページをご覧いただき、
はい、
またあのちょっとウイルス対策の方も、うん、はい、ちょっと気をつけていただいて、
そうですね、
はい、お越しいただければと思います、
はい、ありがとうございました。今日は、三田市文化スポーツ課から勝本千佳さんにお越しいただいて、おひな祭りのルーツに関わるお話、それから三田市内で行われておりますおひな祭りのイベントについて詳しくご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。次は4月7日の木曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。